ナチュラリストポッドキャスト、
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんに親子のこと教育のことあれこれ聞いております、
はい。
ということで木田さんは今月はお電話ということにさせていただきました。木田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
新年度ももう1ヶ月以上経ちまして、まあでもここへ来てまた緊急事態宣言とかいろいろあって学校大変でしょうね。
そうですね、ちょっとね、子供たちにどんな影響が出るかも心配ではありますね。
まあ今も心配なんですが、それからあの今月のテーマなんですが、これからもう木田さん AI 自体がやってくるということで、
はい、そうですね、はい。
親が例えば何を勉強させたらいいんだろうって、うんうんうん、親が経験したことないことじゃないですか AI 自体。
はいはい、ですねですね。
これを今月テーマに木田さんにいろいろ話したいと思います。お話してもらいたいと思いますね、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今もう教育現場で AI とか活用されてるんですか？うん、
やっぱりあの民間のやっぱ先進的な塾なんかでは、やっぱり活用しているところもやっぱりちらほらあって、でやっぱりあの一番の仕組み、やっぱり個別最適化をどういうふうに学ばせるかっていうところがあって、
個別最適化、
はい、要はこれまでの授業って、一人の先生がこう大人数の子どもたちを一斉に教えるっていうのがまあ主流だったじゃないですか。
はいはいはいはい。
でまあ、テストなんかもあらかじめ用意された問題に取り組むっていうのがまあ一般的だったんですけど、
はいはい、
要は当然それって子どもたちによっても課題も違いますし、うんね、あの理解度も弱点もそれぞれこう違うんですけど、
うん
うんうん、要はどの問題を間違えたのか、回答までにどれぐらい時間かかったのか、これまでのこう学習のこの、まあ、なんだろうな、頻度とかどうだったのかっていう、それぞれ子どもたちにとっては背景も全然違うんだけど、
うん、
全部こう確立された、まあ、授業展開だったものが、
はい、
要はこの AI を取り入れることによって、うん、やっぱりこうデータを分析してくれて、
ああ
要は子供に合わせて出題を変えてもらったりとか、要はよく間違える問題をこう何回もこう、なんだろうな、こう出現させてもらう、出題させてもらえたりとか、
はあ、
要はこうアレンジしてもらえるんですよね、こう学びを。
一人一人に。
一人一人に。
だからもうみんなでなら学ぶところと個別で学ぶところのいいとこ取りみたいなのができるわけですね。
そうです、そうです。例えばこうね、タブレットなんかを採用されてる塾なんかではそれにこう問題が出てくるわけですよ、本人に合ったような。
ほ
ーそうで、よくですね、これ AI はこう人類の敵かそれともこう救世主なのかという議論になるんですけど、
あるあるある、
うん、ね、あの要はこう AI によってこう奪われる仕事みたいな、結構あのセンセーショナルに報道されてるんで、
はいはいはい
はい、AI に対するまあ恐怖とか不安を持ってる人も多くいるんですけど、
うん、
現時点での AI って何ができるかっていうと、
うん、
要は自分自身独自の知性を持って自分で思考するしたりとか、このゼロから何かを生み出す、想像するってことはこうまだできないわけですよ。
はいはいはい。
うん、でいろんな本も拝見しましたけど、このその分野がどこまでこの先進むかっていうのは実はかなり未知数なんですね、まだまだ。で現時点での AI が得意なことって何かっていうと、
うん、
こう膨大なデータから特徴を抽出して、
うん、
こう適切に分類したり、こうルールを導き出すってことがものすごく優れてるんですよ。だからこう人の顔認証だったりとか、
うんうん、
音声認証だったりとか、こう車の自動運転なんかに、ね、そういったこう技術が採用をこう応用されていってるわけですよね、
うんうんうん、
なのでつまりこうゼロから何か生み出してるわけじゃなくって、すでにあるこう膨大なデータを分析することにものすごく優れてるので、この教育の分野でいうと、
うん、
例えばこれまでこうどこそこ大学を受験したいって言った場合に、
うん、
今までだったらこう学校の先生とか塾の先生がこう限られた時間の中でこう過去問題を分析して、
なるほど、
こう、ね、経験則から、まあ、毎年こういう問題出るから今年も出るでしょうみたいなですね、
うん
う
ん、
といったことが AI を使ってもしこう膨大な過去問題のデータを打ち込むことができさえすれば、
うん、
AI が瞬時にですね、ここをこういうふうに重点的に勉強すればこういうふうに合格できるよっていうですね、
は
あ、一定のこう指針を示してくれるんですよね、
まあ、
これがやっぱり学習効率を向上させることにもなりますし、
うん、
あと今後期待されていることとするとですね、テストの採点をですね、自動でやってくれる、
うん、AI が、
AI がで実は手書きの答案にもですね、今後対応可能みたいで、
うわすげえ、
こうなるとやっぱ先生たちの負担がかなり減るんですよね。
減りますね。
そうすると 先生たちそのテストの採点に要してた時間を、うん、ただ別のこと、例えば生徒対応だったり保護者対応だったり、うん、別のことにやっぱり時間を使っていける可能性がある、うんうん、であとなんかこうカメラでですね、
うん、
要は生徒の様子をこうモニタリングして分析することで、
うん、
要は顔の表情とか体の姿勢からあここで集中力が切れたなとか。
うわ
それ怖いですね。
そこで、これ顔の表情とかから、あ、ここでこの授業が面白くないって判断してるんだなとかですね。要はこれも先生たちがですね、要はこう今までこの授業の満足度とかっていうのは肌感覚とか、
うん、
要は生徒のアンケートからしかわからなかったものが、
う
ん、要はこう非常にこう客観的事実に基づくこう材料としてわかるので、
うん、
これによって授業の質の向上レベルアップができるという。
すごいですね、北
さん。
これでもあれでしょ、例えば一文字がいつもこの元素記号で間違うとか、
はい、
いうのがそのこの問題で間違ったらじゃあ心を復習さそうっていうのをビッグデータの中からこう導いてくれるってことでしょ。
そうですそうですそうですそうです。これをこう AI が独自にこう分析をしてくれて、やっぱりそういったあの分析能力に非常に長けてるという。
でも
あの知り合いの介護施設もですね、うん、あの最新の設備入れてるところなんかは、
うん、
この利用者の方の睡眠の質の状況ですね、こう体温とか脈拍でこう AI が分析をしてて、で睡眠が浅い利用者の方には例えばお医者さんが問診をして、
うん、
例えばこう睡眠導入剤とかをこう適切に処方するとかですね、
は
そういったこうこともやっぱいろんな分野でやっぱ応用されてるんだなって感じますね。
すごい。
これでも教育分野は割とデータの収集がしやすいから AI の発達も早いでしょうね、うん、
いやそうですね。これまでやっぱり今までの教育ってやっぱりどうしてもエピソード教育って言って、
うん、
自分の体験則から自分がこれうまくいったからあなたにもうまくいくはずみたいなですね、うんうんうん、いわゆるこう自分のエピソードを元にした教育っていうのはやっぱ中心だったんですけど、
うんうんうん、
やっぱりこれからやっぱりそういったこうエビデンス教育、データとかやっぱり論拠とか、うん、そういったことを元にした教育効果を上げやすい時代になってくるんじゃないかなと思いますね。
面白
いですね、まあ、学校の教育現場もそうやって AI で変わるということですけど、
う
ん、
そうですね。
じゃあ木田さん学ぶ方ね、
はい、
英語の翻訳機とか今すごいじゃないですか、
うんうん、そうですねそうですね。
ああいうの見るとね、
うん、
もう英語学ばなくてもいいんじゃないと、
はい、
どこのあたりどうですか。
いやもう僕もあの英語の教員なんですけど個人的にはおっしゃる通りかなと思ってて、やっぱり、ね、ただ今の現在の翻訳機でいうと、うん、やっぱりネイティブスピーカーの方とやっぱりこう話をしようと思うと、
うん、
やっぱりこう流暢な会話しようと思うとやっぱタイムラグがやっぱあることはまあ事実ですし、
うん、
でさっきも言ったようにこう自分ではまだまだ生み出せないので、
うん、
要は過去の例文の組み合わせによって文章を作ってるので、
うん、
ではこう新しい表現とか自分なりの言い方っていうのはやっぱまだ翻訳機というのは非常に難しいですよ。だけどこれからこう自発的にこう AI が勉強していくっていう、こういわゆるこうディープラーニングっていう技術がどんどん進んでいくと、
うん、
やっぱり10年先にはかなり精度の高いものができるんじゃないかなっていうのは私個人的には期待をしてて、うん、そうするとこう学校現場で一斉に誰もが語学教育に時間を割くっていうことが本当にそこまで必要なのかっていうのは一回考えていく時代には来るのかなと思ってるんですよ。だからそれよりもこれからの子どもたち、生きていく子どもたちは日本国内にいても例えば外国人の労働者の方々も今多くなってますし、そういった外国人の方々と日本国内にいても多く接する機会がたくさん増えてくるので、こう単純な語学よりも例えば文化を知るとか価値観を知るとか、
うん、
自分と違うものを受け入れる心の土台を作る、土壌を作るっていうことの方がこれからの子どもたちには多くの場合大事なのかなというのは私個人的に思ってますね。
なるほどね。まあ中高大学と英語を学んでも私みたいに全然喋れないっていうよりは、
うん、
もうそういう文化とか外国のことを学んでいく授業の方が必要になってくるかもわかんないですね。
そうですね、
うん、ちょっと質問来てるんですけど、
はいはい、
木田先生が以前おっしゃってた何になりたいかではなくどんな人になりたいかを思い描かせる目標設定の仕方についてとても感銘を受けましたと。
ありがとうございます、
我が家の息子まだ2歳なんですが、
はい、
将来願いを叶えていくために幼少期にこの身につけておくいいことがもしあったら教えてほしいですということなんですけど、
なるほど、
これから、
うん、
こういうふうにね、親としてやっぱりこれからどうしたらいいか悩んでる人多いと思うんですけど、どういう勉強法学び方、どんなとこを目指していけばいいですか、木田さん。
そうですね、さっき言ったようにAI 導入したらやっぱり生徒が何を、子どもたちが何を学ぶかっていうのが瞬時に分かってはくるんですけど、
うん、
やっぱり苦手なことは、うん、やっぱりこう自分で考える機会を奪ってしまうっていう、こうデメリットがあるわけです、AI には。
はいはい、
そうやっぱり、ね、AI が答えを出してくれるので、うん、だから自分で考える機会のやっぱり喪失っていうのがやっぱどうしてもテーマになってくるので、
うん、
やっぱ AI が苦手なことがやっぱこれから人に求められていく時代になってくると思うんですよ、
うん、
でそれは主体性とかコミュニケーション能力とか、
うん、
リーダーシップだったりとか、
うん、
こういう能力っていうのはまあ非常に大事なんじゃないかなと思いますね、
うん、
なんかでもね、どっちかっていうと今のこう学校現場だと、うん、まあ、それこそその将来につながるような事業みたいな感じになりがちですよね、
うん、
結構どういう仕事をしたいかを結構早くから設定したり、こう宣言するような機会があったりして、それにはこういうふうにしていこう、
うん、
でもなんか木田さんのおっしゃってる話を聞くと、なんかそういうこうなんていうのかな、学びよりはなんかもっと広い意味での人間力とか、なんかそういうふうなことにちょっとずつシフトするような授業も確かに増えてもいいなと思いました、ね、
うん、いや私はすごく大事だと思ってて、
うん、
実際ですね、
うん、
IT 企業の中にはですね、
うん、
新卒の採用時に、
うん、
要はプログラミングスキルみたいなこの技術よりも、
うん、
コミュニケーション能力を重視する企業はですね非常に多いんですよ。
なるほど。
これなぜかというと、うん、そういったこのスキルや技術をこう身につけさせるよりも、
うん、
コミュニケーション能力を人に身につけさせる方がはるかに難しくてコストが高くなるっていう、
わーかるでー、
要はそういうですね、データが出てて、要はね、やっぱり新しいイノベーションとか技術や発想も人とのコミュニケーション取れなかったら生み出せないことって多々あるじゃないですか。
本当ですよね、はいはいはい、それこそ雑談からこうね、
そうなんですよ、
ああみたいな気づきで決まってったりとかありますけど、
うんうん、そうなんですよ。こうだとしたらやっぱり子どもたち含めてやっぱいろんなことを体験したり、いろんな人と出会ったり、
うん、
いろんな本を読んだり、まあ、こうやってラジオを聞いたりとか、
うん、
でそれを自分なりに考えていく、いろんなこと体験としてっていうことがすごく大事だと思いますし、先ほどの翻訳機の話ともつながるんですけど、実際私も一時海外で仕事してましたけど、やっぱり現地の人と話をするときに大事にしてくれることって英語の流暢さではなくてですね、
はいはい、
やっぱり何を話をしてるのか、何を考えてるのか、どんな価値観があって何を大事にしてるのかっていう方がはるかにやっぱ重点を置いてるんですよね、現地の方々も。だからそういったやっぱり何を体験して何を自分なりに考えたかっていうことがやっぱりこれからの子どもたちにとってはもっともっと必要な時代になってくるんではないかなと私は思って。
いや、わかります木田さん、それ、私もヒッチハイクでフランス人2人車に乗せたんですけど、はい、お前の、まあ、あなたのね、あなたの国で大切にしているものは何かって聞かれて、
はい、
答えられなかったですよね。
いやね、やっぱりすごいそういったね、文化とか
価
値観とかってやっぱすごくこうやっぱり大事にされてる方が非常に多いですよね。
やっぱそういうところを学んでいけるようにこう、まあ、今でも正直な話、木田さん、もう指導する側にも大きな転換期が来てるのは事実。
そうですね、やっぱりただただ教科を教えるだけの先生、教師、教育者っていうのはやっぱ必要なくなる時代にやっぱりなってくるんじゃないかなと。やっぱりそれよりもやっぱ AI が苦手としてる、やっぱりこう人の感情っていうのをきちんと理解して捉えて、適切にどう子どもたちへコミュニケーション取れるのか、例えばどうモチベーション上げれるような動機づけができるのかとか、例えば子どもが落ち込んでる時にどう励ましたり元気づけたりできるのかみたいな、これはAI には非常に苦手なところなので、こういったことがますますやっぱりこう教育者には求められてくる時代にどんどんなってくるんじゃないかなと私は思ってます。
しかも先生からそういう思いとかこう、ね、受け取ると言葉を、うん、子どもたちも、あ、もらったものが、まあ、一つそれが身につくことになりますよね。
ですね。
つないでいけるね、それね。
そうですね、
まあ、さっきの幼少期に何を身につけておいたらいいかってこう、ひらひらさんのように、うん、AI 時代でこう親の心構えで必要なことってありますか、木田さん。
あ、やっぱりさっき言ったようにやっぱり自主性とかコミュニケーション能力とかリーダーシップっていうのは、
うん、
やっぱりそれをやっぱり自分の中に持って人と関わろうと思ったらですね、
うん、
やっぱり子どもたち自身の中に安心感とか安定感とかやっぱり自信とか、 そういえば心の土台って必ず必要になってくると私は思ってるんです、はいはいはい、うん、でじゃあ心の土台ってどこで作るのかっていうと、うん、やっぱり一番私は家庭の中で育むものだと思ってて、うん、やっぱり子どもの心の育みにおいて最重要人物ってやっぱり親なので、うん、子どもの心をどうやって育んでいくか、で心の土台がしっかりしている子は、うん、どんな時代になったとしても私はアジャストできる、適応できる人材になれると思ってて、
う
ん、そこがすごく大事なことなのかなっていうのは思ってます。
そっかそっか。
以前にも木田さんにお話しいただきましたけど、例えばその、ね、何か挑戦するときも土台がしっかりしていれば、まあ、別に失敗してもいいわけじゃないですけど、うん、
はい、
まあ、いつでもそこに帰ればなんとかなるわと思ってやるのと、うん、何もないままやるのとでは雲泥の差がありますもんね。
いやそうですね、まあ、おっしゃる通りで、
失敗もどんどんしていける環境がね、いいですよね、うん、失敗ってね、うん、本当に、うん、
どうですか、木田さんが思うこの AI 時代に求められる人材スキル、まとめていただくとどういうふうにお考えですか。
うん、そうですね、これは本校東林館高校でも一番力を入れてる、まあ、分野ですけど、やっぱり心の土台作りと、はい、社会スキルと、そしてコミュニケーション能力、
うん、
私ここがやっぱり全てだと思ってて、なぜならですね、やっぱりどんな時代になるのかっていう、今この現代社会のスピードや変化が激しすぎて、これからどんな時代になるのってすごく分かりづらいわけですよ。で3年先の未来も読みにくいし、このコロナだって誰も想像してないことが今起きているわけで、だとするとどんな時代になったとしても役に立つ能力って何かって考えたときに、私はその3つってすごく大事なのかなっていうのを思ってます。
社会的スキルっていうのはどういうことですか。
あ、これはまあコミュニケーション能力も含むんですけど、うん、まあ、礼儀だったりとか、
ね、
相手を敬う気持ちだったりとか、うん、相手と協調する気持ちだったりとか、うん、まあ、そういったところだと思います。
あれですね、今日木田さんのお話聞いて、うん、AI 時代親はどういう心構えでっていうのも結局なんか基本的なことですね、ところですね。
そうですね、そうですね、それからAI はやっぱり教育の低コスト化もすごく期待されているので、
うん、
要はコンピューターがこうなんだろうな、こう個別最適化の学びを提供してくれることによって、うん、人が稼働するよりもコンピューター稼働する方がコストは安いので、
ま
あ、教育はどんどん低コストになっていくという、
うん、
で実際年収の多い家庭の子どもは学力が高いっていうのを、うん、文部科学省から委託を受けた研究チームがですね、やっぱ発表してるわけですよ、
ね、してましたね、
うん、いや要はそういった親の年収による学力格差も AI がどんどん普及すればですね、少なくなっていく可能性があるので、これは非常に大きなメリットなんじゃないかなと思いますね。
ああ、そうか。今までそのお金があるところがいろいろ教育に投資をできたけど、
はいはい、
これ AI がもう幅広く普及していけば、
この学力格差も、この親のその年収による学力格差も非常にこう少なくなっていくっていう可能性が、私は期待をしてるんですけど。
ということは木田さん、これ世界的な視野に立って広げてみると、
うん、
今教育の機会があんまりこうない。
はい。
まあ、発展途上国って言い方が正しいかどうか分かんないですけど、うんうんうん、
はい、
そういうところでもこういう AI がちゃんと普及していけば、はい、教育の、
うん、
その子たちもちゃんとした教育を受け入れることができるよ、
ね、教育の質のレベルが上がっていく可能性は十分にあると思うので、
あ、
まあ、だとするとやっぱりその AI が補えないところ、うん、AI が教えることができないことをやっぱり教育現場だったり家庭の中で身につけていくっていうことが、私はすごく大事なことだと思ってます。
しかもその、ね、AI が集計してくれたデータがこう身近にいろいろ手に入るなって、こう量も増えるとそれを正しくこう選び取っていく力みたい な、 なんかそういうことも含めて、こっちがまたね違う能力はいりますからね。
いや、いりますね。
土台作りね、社会スキルとそれからコミュニケーション能力を親はちょっと心する。でも別に新しいことじゃないですもんね、木田さん、この3つの
学ぶ。そうです、新しいことではないんですが、
ね、
ただ、うん、もっともっと重宝されるというか、もっともっと重要されるということが、これから起きてくると私は思います。
分かりました、どうもありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
通信制普通科福山市と呉市に校舎があります、総林館高等学校理事長北光平さんでした。